聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書第6章の6節から8節までです。新約聖書の9ページになります。新約聖書の9ページ、マタイによる福音書第6章の6節から8節までをお読みいたします。マタイによる福音書第6章の6節から8節。だからあなたが祈るときには奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときには異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはいけない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。以上です。経営戦略というですね、本がありますけれども、その中に面白い本がありまして、童話からですね学ぶ経営戦略みたいですね。で、一番最初に書かれているですねものは何かというと、マッチ売りの少女のマッチはなぜ売れなかったかというですね。多分そうでしょうね。売れなかったんですよね。だから一本ずつですね灯していったって話なんでしょうですね。で、結局なんでですねマッチ売りの少女のマッチは売れなかったか、その本のですね、結論はこうでした。マッチそのものを売ろうとしていたからっていうですね。ってそれどういうことだろうなと思うとですね、難しく言えばですね、事業のあり方はですね顧客のニードが決めるものだ。だからその時ニードがなかったんだという。だからニードがないからマッチ売りの少女のマッチは売れた。まあみんなマッチ持ってたって、家に帰ればですねマッチはあるという、まあそういうことなんでしょう。じゃあですねマッチ売りの少女のマッチはですね売れなかったのかというと、そうではないはずだ。売る方法はいくらでもあったはずだっていうですね。で、何がですね、マッチの少女のですね、マッチを売るために必要だったかっていうと、こういうそのですね、本質をですね、言えばよかったと。それは、家には病気の父と弟が私の帰りを待っていますとですね。だからこれを売らなければ、私はですね、大変なことになるんですっていうところを売らなきゃいけなかったって、まあ、確かにそうだろうなって、まあ、そうするとですねマッチを持っている人たちもですねこのですね不幸な少女を助けてあげたということで、実は満足を買うことができるという、マッチではなくてですね、まあ、満足感を買うことになる。だからマッチを売れていくのだっていうふうに書いてあって、そうだろうなと思ってその話をですね、見ておりました。まあ、そんな風に考えていくとですね、マッチ売りの少女の話はだんだん色あせていくんですよね。あの少女が寒い中マッチをこすってっていうところがですね、いいところであって、それが経営戦略になるかどうかっていうのはですね、そんな読み方もまああることはありますけど、あんまりしたくないなって。でもそこで言われていることのですね、大切なことは何かっていうと、ニードがあるかっていうことなんでしょう。必要とされているかという。その必要というのが一人一人にはみんな違うのだというふうに思うのです。まあ、イエス様は祈りについて今日ですね教えてくださっています。まあ、イエス様にとって祈りとは神様のですね、との自然なですね交わりというか対話ということに教えられています。ですから神様の報いを期待するのが祈りではないということは、まあ、私たちはよく教えられていることです。ですから神様に対してどんなにくどくどと祈ったとしても効果はないのだ。なぜなら神様は私たちの必要をすべて知っておられるから、祈る前からですね私たちのことを見ておられるっていうことなんでしょう。もっと言うならば、祈る前からすべてを配慮してくださってるんだ。だから祈りを気をつけなさいよということなのかなというふうに思います。その上でどう祈るか、私たちの必要なものはすべてですね、ニードはすべてですね、イエス様は知っておられる。だとするんだったら何を祈ればいいのかというのが今日の問いかけかなというふうに思います。ユングという人がですね、ある書物の中で人間の幸福の条件、人間が幸せになる5つの条件というのを挙げています。で、それは何かというと、1つ目は健康です。まあ、それはそうでしょう。 2つ目は自分で程よいと思う程度のお金、程よいと思うところが大切ですね。ありすぎてもなさすぎてもいけないということでしょう。3つ目はですね、美しいことを知る能力、そうなんですよね、感動するとかですね、まあ、そういう能力が人間のですね幸せの条件にある。4つ目は何かっていうとですね、人間関係、ここでいつもやっぱり人はつまずくし、に幸福になれないんですよね。きっとですね、人間関係がちゃんとしていればですね、幸福に左右されることなくですね、実は幸せになれるっていうことかもしれません。じゃあ最後に一番大切な5つ目は何かというと、それは朝起きた時にやらねばならない仕事があること、つまり自分は必要とされているということを実感できるかどうかということなのでしょう。まあ、多分ですね、幸せの条件っていうのは、まあ、4番まではですね確かにそうだと思いますけど、1番は何かっていうと、今日私たちが生きる上で私たちは必要とされている、まあ、そのことに気がつくっていうことでしょう。ほんのわずかな働きでも何か私たちは必要とされている、まあ、それが私たちの本当のですね幸せに結びつけるもの。もしかすると神様っていうのは毎日毎日私たち一人一人のことを必要とされている、まあ、そのことに気づくことではないかなと思いますし、祈るならば私をどうぞ用いてくださいと祈るべきであって、まあ、そのことを神様は期待しておられるんじゃないかなと思います。まあ、イエス様は、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものは全てご存知ですと言われました。まあ、祈る前に何が自分にとって必要かを知ることは大切です。まあ、そして神は祈りというですね、交わりにおいて私たちが何が必要としておられるということをですね知っておられるし、また神が私たちを必要とされている、まあ、そのことをですね素直に祈りの中から聞いていくときに、私たちというのは本当に幸せな人生と導けられるのではないかなというふうに思います。まあ、神様が共にいて私たちを今日も必要とされている、そのことを信じて今日一日を祈ってまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もまた神様によって私たちは必要とされ、私たちができる技を与えられております。どうかその一つ一つを祈り求め、そして神様の御心にかなうようにそれを成していくことができるようにしてください。今日も広島教会呉教会に住む信者求道者牧師星の家族と共にいて守ってください。またルーテル福祉所、谷幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。暑い夏の日が来ておりますけれども、どうかその体調を整え、今日も一日楽しく喜びを持って園で過ごすことができるようにしてください。今日はこれからまた葬儀が行われます。この葬儀の上に豊かな主の祝福が、亡くなった方を天に届けることができるように、どうかこの葬儀を始めから終わりまであなたが祝福し守ってください。今日も必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。